はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の26日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、三浦康子です。
なんか怒ってる？怒ってない？大丈夫？
またニュースにされたって。勝手にニュースにされた。
声がない。
ほっといてほしい。
僕が三浦さんがネットニュースになってたっていうのを報告したら、
知らなかったみたい
で、ちょっと怒ってるって。怒る内容じゃないですけど。
もうへこんだ。
もうへこんだとか。
すいませんでした、本番
今から2時間半だからね。
長いな。
頼みますよ。はい、私の横には
向川総砂山慶太郎です。
そして木曜日は
雷の匠と
雷学です。
お願いします。
何怒ってんの？
私がなんか作ったブローチがあげられてたっていう、最も平和的で、
よ
かった、よかったっちゃよかったけど、平和的なことで。
松本清張の、
そう、松本清張先生ブローチができたんですね、昨日。
はいはいはい。
で、嬉しくて、
うん、始まる前に見せてもらったけど、これはもうなかなかの、
いや、すごく。
だからか、カナダからね、カナダ、西かな子さんで、小説家の、西さんから朝 LINE があって、天才っつって、来たもんで、ね、何がっつったら、そう、ブローチの写真が載っとって、あ、松本清張先生。
怒る理由ないんじゃないの？
ないけど、いいことを言われるのはいいけど、悪いこともきっと言われるでしょ。だから、なんか、そっとしといてほしいんだ。
だから、インスタで買って、
本当に。
独自でやってなかったけど、あまりにも似てるから、多分それがネットニュースになったんですよね。
まあ、好意。
それが俺見つけちゃって。
好意だでいいことなんだけどね。なんか、もうなんかすごい、ひっそりと生きていきたいのね。表に出てる商売してるの。だから矛盾してんのよ、
気持ちはよくわかるけど、
なんかわかりますよね、それ、表に出てんだけど、
気持ちはよくわかるけど、はい、無理。
そうか、
それ俺たちひっそり生きられないんだよ。だって
もうそうっすよね、
ひっそりは生きられないだろう、商売柄。
じゃあ表出んなよっていう、本当そうなんだよね、なんで表出たんだろうって
。
でも逆にな、例えば自分でそれを作ってだよ、ねえ、まあこれネットニュースでそれトレンドに上がってるみたいなことでしょ、それでそれ作ってね、なのに誰も何にも言わねえって、そうかよみたいな気になることはないの。
逆に
ひっそりとは行きたいけど、自分で作ったと、ね、出しましたと、ま
あ、本当に矛盾しとるけど、ひっそりやりたいけど評価だけはすごい高いみたいなね。
だから気にしちゃいますよ、ね、
そんな楽できないの。そんな楽はダメ、ね、
あれですよ、
言ってることはわかるよ。
松本清張さんの方が似てるってなって今回ネットニュースになったっていう事例ができちゃったわけじゃないですか、で今後また作るじゃないですか、でご自身では松本清張さんを超えるくらいのクオリティの作品できたと思ってインスタ上げるじゃないですか、でもネットニュースにならなかったらちょっとあってなりません？一回ネットニュースになっちゃったもんで、
なんない、
それはなんないですか？
なんない、なんかいいんですよ、もう。
でもコメントがつくのが嫌ですよね。
まあまあそうだね。
そう、
ニュースはいいんですよ、嬉しいんですよ。
それが怖い。
まあコメントつけられるからね、ヤフーニュースとかはね。
やっぱり全員がさ、3なわけじゃないから、必ず P はいるからさ。
まあでも聞いてるとちょっと贅沢かなとも、ちょっとの上げては欲しい、コメントは嫌だ、
コメントは嫌だ、
どうしたらいい？
でも私はもうひっそり乗らないが、だったらインスタやんなよっていう意見も出てきちゃうわけ。やっぱ P はいつでもあるわけ。
いや俺だって今ピンだったらインスタやんなよってちょっと思ったよ。
じゃあインスタやってるのは本を出したいからなんだよね。
今後
だから本を出すことと、展覧会をやることが私の夢なんですよ。でその夢を叶えるには何が一番近いかっつったらやっぱインスタだっつって、インスタである程度の人が人数が増えたら、やっぱり本も出させてあげてもいいよっていう出版社の意見とか、その美術館っつうかこの展示会場の人、集客が見込めるんだったらやらせてあげてもいいですよって言われだから、それでやってんです。
難しい。微妙だよね。なんか何かの話がトレンドに上がったりするじゃない、たまにね、まあでも、まあ俺なんかはまあしょうがないかと、まあしょうがない、まあちょっと嬉しい、しょうがないかっていうぐらい、まあ、どうせいるね、いいのもあれば悪いのも反響としてあるわけだから、 ただ考え方として、誰も、まあ、ラジオとかテレビとかやってると、まあ、いいのも悪いのも評判だぐらいな気持ちで、うんうん、いい評判は嬉しいし、まあね、悪い評判は、うんとか、ちょっと思ったりするけども、うん、でも、そういう、それもだから、なんか、わざわざ手間かけて何か書いてるってことだからね。
うん。
どうだ？
わからん。で？
で？じゃあ、俺が問われるよ。
あれ、怒られる。
お前は、でも、どうしたいんだって、どうしたいんだ。だから、うん、その、ね、言葉はいらないっていうふうに宣言するわけ？
何が、
うん、だ、さっき、
あ、うん、私はニュースになりたくない、
はいはい、
うん、うん、全て
自分のあれでありたいってことですよね。
そう、自分の店舗でやっていきたいっていう、
どうするしたらいいんだ。そしたら、
いや、でもで、ほっといてほしいっていうだけ、うん、そっとしといてほしい、あの、自分の店舗で生きてるんでっていう、
でもなんかこう自分が、うん、書いたこととかインスタとかがたくさん見てくれたら嬉しかったりするわけだろう、う
ん、あ、それきっかけで三浦さんのインスタフォローする人ももしかしたら増えるかもしれないですね。
本になったりもするわけだろう、うん、だって、じゃあ静かにしてて、うん、ね、急にポンと本になりましたみたいなことにはなっていくの。
これがね、なかなか説明がめんどくさいですけど、うん、本ってお金を払ってわざわざ読むっていう労力があるんで、うん、あの、興味本位の人って絶対手に取らないんですよ、うん、読みたいから読んでくれるんですよね、うんうんうん、だからそことゼロ円でバーっとやって、うん、興味もない人がパッと見て、うん、いい気になってんじゃねえぞって思われるニュースに乗るんじゃなくて、うん、自分がやっていることを、もう自分の店舗で、ね、あの、一人ずつ増えてってほしいっていう、まあ、
それは三浦、それしょうがないんじゃないか。
だから商売系がないっていう、その、か、簡単に言えば商売系がない、
俺が悪いです。俺がネットニュース見つけちゃったから悪いです、
まあね、俺も多分卓面悪いと思うよ、
俺が発見して報告なんてしたから、
う
ん、
でもそういうのシュンとなっちゃうんですよ、
うん、すいません、うんうん、
まあ2時間ちょっとぐらい明るくしてて、
うん、そうです、
今日という日の2時間ちょっとだけ我慢していただけますか、三浦さん。
明るい話をね、は
い、明るい話とかで、
あ、変な喋り出しちゃった。
お前何をしてんだよ。
インスタ、自分のインスタ見ようと思ったら変な女の人が喋り出したけど、なんでこれ、どういうこと、なんで
お前何やってる
自分のインスタ、自分のインスタ見ようと思
って、だってそんなこと言ったって、俺どっかで三浦のなんかこうどっかに書いた、あの、自分の心みたいな気持ちのことをお仕事に対して書いたことが評判になって、でそれがあのすごくて三浦にあの、なんていうの、執筆殺到してるみたいなのを読んだよ、
は
い、
う
ん、
お、
それもね、ありがたい、褒められとるけどね、あの、殺到は一切してません。
え、ちょっと盛られてた、
盛られてた、
そうですね、いい方に持ってくれてたみたいなので、うん、まだいいですけど、あの、
ボロボロだな、
全然あの殺到なんかしてません。
え、
殺到なんかしてません。
殺到、執筆以来は、
執筆以来はあの、うん、あの記事が変にバズる前からの依頼のものが、うん、を今こなしてるだけで、
はい、
あのバズったから以降依頼が来たのは1件ぐらいです、
うん、1増えただけな
の、1増えただけです、あの、ね、コラム1個、はいはい、2万円でどうだっつって、うん、で3割事務所が持ってっけどどうだっつって2万円のさ、
2万円のオファーが来たんですね。
俺そんな細かい話が聞きたかったわけじゃない、
リアルだな、
事務所が2万円のうちにいくら取るかみたいな話が聞きたいわけじゃなくて、
事務所さんもいらないんですよ、
1万4000円で、なんか、だから3600
ぐらい、事務所が6000持ってきた方がいいですよ、
そういう細かい話聞きたくんじゃなかったの、はいはい、ね、だからそういう依頼が殺到してたんじゃなかったのって、ああって書いてあるから、あ、俺三浦羨ましいな、うん、物書いて、うん、
これ
から
来ない来ない、嘘嘘嘘嘘、
でも前から書いてるやつはあ、
それはもう前から出版の予定の本を今作ってるだけです。
うん。うんうんうんうん、でも羨ましいよね、それはね。もうそんなものが来て、
うんうん、
こう匠とか物書いて、
はい、
これがなんか出版みたいな話に繋がったことはないの？
俺一回もないっすね。
まだないの？
そうっす。あ、でも今、う
ん、いつもあのスニーカーの取材が多いんですよ、匠。
へ
ー。あ、なんで？
で、お気に入りのスニーカー3足持ってきてくださいっていうので来るんですけど、
うんうん
うん、いつも同じ靴持ってくる。
うんうん、
だってね、もう各媒体に。
各媒体に同じ3足持ってって、各媒体に同じこと喋る。
もういい加減。 飽きてもらうしかないじゃん、向こうに。でも正
直言ってんすよ、うん、僕は皆さんが思ってる、うん、イメージしてるコレクターではないですよっていう、うん、普通に好きな靴があったら買ってちゃんと履くタイプで、うん、でマニアっつったら100足以上、うん、200、300足もとか持ってるとか言うけど、うん、俺なんかほんと微妙で20足から30足ぐらいなんですよ、うんうん、で下駄箱の写真もくださいって言うんですけど、恥ずかしいからね、スニーカー大好き芸人の下駄箱って20足から30足ってなんか違うじゃん、
違うね、期待しとる。
だからそう言ってんすけど、それでもって言って、で
高田純次なんかはスニーカー大好きで、はい、もうなんかあの気に入った3足みたいなのはどれ持ってこうかなみたいなこと言ってるよ、
はいはいはい、はい、
うん、階段のなんか駐車場につながる階段の、はいはい、階段の横に全部 山積みしてて、
ああそうっすか、
それが崩れて、うん、女房にすげえ怒られたっ
ていい話があるね、ちゃんと。
そうそう、俺は全く同じ3足を、う
ん、バランスを
必ず先方には言ってますよ、うん、違う媒体で出した3足ですけど、うん、よろしいですか、いいですよ、でも同じ内容を話すかもしれませんけど、いいですか、それでもいいですよって言った上で僕は仕事に行ってます、ちゃんと正直に話しています。
前に出した3足、
前に出した3足、同じ3足、うん、
あれも困っちゃう、インタビューでさ、うん、趣味何ですかって言われるも、うんうん、趣味って手芸って言うじゃん、うんうん、そしたら向こうのスタッフが、うん、またですかって、いや趣味って趣味って変わらなくないですか、うん、っていう話をしたら、不動
のものですからね、うん、変わらない、
それが趣味じゃないですかって、うんうんうん、言ったら、コロコロ変わるのはもう趣味じゃなくないですか、
わ、
う
ん、かります、
それは正しいよね、
正しいでしょ、うん、またですかって言われて、
確かにそれを僕もありますよ、そんで新しいのはみたいな感じで、うん、じゃあっつって、もう向こうのためにと思って DIY 始めましたっつって、うん、おおと掘ってくんですけど、うん、浅い
浅い、そう浅い、
何の話すこともない、浅い
わかる、
全然
わかる、
なんかこうタピオカってバッて流行ったじゃん、
はいはい、
はい、
うん、それで、ね、知ってるじゃん、いまだにタピオカをずっと通ってるんだけど、
う
ん、もう店も潰れそうで、
うん、
うん
う
ん、だけどタピオカがその人は好きなんだ、
うんうん、
ずっと食べてんだけど、うん、どんどんどんどん周りから店が消えてって、
はい、
この間行った時は自分で2階にタピオカ食うのに2階があってそこで食えるようになったんだけど、
はい、
入った時に電気ついてないから自分で電気つけて、はい、自分で食って、はい、で自分で電気消して下に降りるって話をしててそれで、タピオカとかなんか好きですみたいなことをさ、うん、ね、でも、うん、言うじゃない趣味、うん、何ですかって言ったら今タピオカですみたいな、
ハマってます
て、あの人たちは今何食べてんの、それじゃ
あの人たち今唐揚げ食べてます、う
ん、え唐揚げなの、
私はもう私はさ90本当言ってるけど90年代第一次タピオカブームの時からのタピオカ好きなのよ、その辺のやつらとはちょっと歴が違うの、うん、タピオカの愛が、うん、で
最初のタピオカってどんな、
90年代初頭
ですよね、ちっちゃい粒々の白くてさ、タイ料理に行くとココナッツミルクの甘いのに、もうカエルの卵みたいなさ、もうちっちゃいプチプチプチプチ、
カエルの卵みたいな、
そう最初のタピオカブーム90年代に来た、でその時私はお金がなくてタピオカ食べたかったから、はい、上野の乾物屋に行って、うん、乾燥タピオカ買ってウグイス谷アパートで一人で煮て食べてたタピオカ好きだったの、あんな貧しいでお金ないもんでさ、ココナッツミルク買うのももったいないつうかさ、うん、お金なくなっちゃってさ、コーヒー牛乳自分で作ってコーヒー牛乳に入れて食べてたり、うん、はい、涙ぐましいタピオカ好きだったのわけ、うん、で、
まあ、コーヒー牛乳に入れて食べたらちょっとそうだココナッツ感じするな、ちょっと
雰囲気ね、
うん、多分な
もうね貧しい感じでやってたの、
う
ん、したらこれブーム来るわけでしょ、
はい、
でブーム来て私もう本当今回のブーム素晴らしいなと思ったのは、うん、常温っていうのが来たわけ、うん、台湾とか常温だったの、だってすごいいい台湾いいなと思ったの、うん、タピオカドリンクを日本って氷入れてやたら冷たくするじゃん、はい、タピオカと冷たいはあんま合わないんですよね、冷たすぎるとタピオカカチカチになっちゃうし、どっちかというとやっぱり常温がうまいんですよ、
うん、あそうですか、うん、知りませんけども、
やっぱタピオカ似てたから、はい、私、
うん、歴が違
う、歴が違うから似てた子だから、それで常温が今回のブームで来たわけ、
はい、
で私素晴らしくてすごく好きなの、うん、だけどいつも行列だもんで全然食べれなかった、うん、並べなくて、
う
ん、
もうその今そのうちに店がどんどんちょっと減って
どんどん減ってきて、うん、で今この間さ行ったらさ、うん、客ゼロ人で、客ゼロ人で行列はそこのタピオカ屋の横の、うん、なんだかよくわからんとても大きな唐揚げ、うん、そこに今度 大行列なわけ、
同じ人とは限らない
だろう、本当の隣の店、うん、だからさ、私本当のタピオカファンだから腹立っちゃってさ、
なんで
だ、なんかさ、はい、そのあれだけさ、私みたいな純粋なタピオカファンがタピオカを買えないほどさ、
何が純粋か分かんないけど、
並んで邪魔してたやつらがさ、
にわかってこと
です、にわかよ、ブームが去ってタピオカ
をあんなにもてはやしてた
の
に、
タピオカの気持ちになってごらんなさいよと思って、私唐揚げ屋並んでるやつをね軽く睨んで歩いたの、
多分違う人らだから
違うと
思う、分かんないけど、ブームってそうしたもんだから。
でもあの冷たさひどくない？
確かに光浦が言うように最初にね、うん、タピオカがあって、うん、まあ、中華料理屋さんとかタイ料理屋さんみたいなところでデザートにタピオカが出てきて、
う
ん、なんだこのつぶつぶうめえなと思って、
う
ん、あれだよね、あの中華料理屋のレンゲのスプーンで一生懸命作った記憶があるんだ、
そうそう、
最初の頃はな、うん、あんなでかい玉になると思わなかったよ、
でっかくなって黒砂糖も入っちゃってよ、うんうん、すごいよね、
その変わった新しいタピオカは水浦さん好きだったんですか、
タピオカブームが来る前に私は台湾に旅行行った時に、はい、これは素晴らしいと思っていろんな人に言ったの、
はい、
タピオカだっつって、うん、そのかあの夏の鉄管の茶ミルクティーとか、はい、そのなんか中国茶葉とかほうじ茶のミルクティーに常温でタピオカ入れてるって、うんうんうん、それ私日本で絶対流行るってみんなに言ったのに、うんうん、誰も聞く耳もたんかった、その 2,3 年後にブーム来てるん
です、2,3 年前からじゃもう分かって
たの、
本当に、
だけど私が言うことってさ、うん、なんか大げさだしさ、うん、いつもさ感情こもってカリカリしてるからさ、うん、みんなみたいな顔になるわけ
なんだこの人っていう
そうなの、いつもなんかキーってなっちゃう、絶対来るからっつって言うもんね、今の皆さんみたいな顔するわけ
なんか一回冷静になっちゃいました冷静に聞いちゃいましたよね
っていう、
あの頃流行った亀ゼリーみたいな部分はなんか予想しなかったな、あれ、
あ、亀ゼリーは分からんかったし、うん、あんま好きじゃなかったな、
あれもなんかプルプルした食い物だった記憶があるけど、ね、
まずうまいみたいなね、
はい、まあそんなんで、
うん、
もうお前学ぶは、
はい、
なんかそういう好きなブームみたいなものは食べ物はなかった、
食べ物はでもね、はい、母ちゃんとばあちゃんの飯は好きですね、
いやそういう話してないよ、は
い
いい、世の中で流行っている食い物みたいなのはあんまり、
世の中で流行ってる食い物、うんうん、
これ今流行ってるぞみたいな乗らないの、
アナブ結構グルメだからなんか知ってたり、うんうん、
だやっぱりでも台湾とか韓国のやつって強いですよね、うんうん、結局ね、あのあれありますよね、あのチキンヤンニョムチキンみたいな、
今何それ、
なんかその唐揚げみたいなやつにちょっとこう甘辛い赤いソースかかってるやつとかも、
うんうん、
はい、ありますね、今韓国のやつで、
いやそれ大衆的に今売ってるの、
結構そういうタピオカの店舗みたいな、ちっちゃい店舗みたいなところでは結構売ってたり、
じゃあそれがそれだったのかな、
三浦さんが言う唐揚げ、
もしかしたらヤンニョム、
私あれはなんだっつって、まあちょっと私と年齢同じぐらいの女の人、まあ、いわゆるおばさんに聞いたの、うんうんうん、あの行列はなんだっつったら、その人がでっかい唐揚げだっつったから、
でかいんだ、
でっかい勝手にでっかい、なんかうちわみたいな唐揚げ持ってた気がすんだけど、
うん、そんな唐揚げ、
そんな唐揚げねえだろお前、
唐揚げですね、
でもなんか でっかい唐揚げだ、
どれ、
あ、
ど
れ、
ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキン、
ヤンニョムチキン、
ヤンニョムチキン、
韓国風ヤンニョムチキン、
だからそのでっかい唐揚げだとしても、
うん、
その甘辛ソースだよね、
あん
がかかってればヤンニョムチキン、
そんなでっかくはねえ、
うん、
そんなで
っかくはないか、
う
ん、
そうですね、
まあでもこれ作り方まで載ってるぞお前、
これ作り方
美味しいですね、それ チーズかけたりとか、
うちわみたいな唐揚げって入れたら出てきたよ、はい、せんべいみたいな台湾唐揚げ、
台湾唐揚げ、
やっぱ台湾、
あ、やっぱその
やっぱほらせんべいみたい、せんべいじゃねえ、うちわみたいな、ほら唐揚げ、ほら、
どれど
れ、これ本当だ、
薄いのかな、
薄くて広い、これこれこれこれ、
あー、なるほど、
これだよこれだよ、
これ
だよ、
それが行列、うん、
行列だった
の唐揚げ、
行列、
やっぱ台湾コンビニとかで売ってるやつの倍ぐらい平べったく大きいです
ね、
お前好きだろ、
え、
好きじゃねえのこれ、
そうじゃん、好きじゃん、このクリスピー系好きじゃん、
美味しいですよね、
カリカリカリ、
ちょっと薄いと食べやすい、
クリスピー系好きじゃん、カリカリ、
なんだよ
お前が映ってんじゃん、お前の睨んで通った店はこれだったんだよ、
絶対並ぶじゃん、
あんたたちさっきまでタピオカだったのにって一人ずつ睨んで歩いてた、
絶対行列並びますよ、
あ、そう、チキンの日、
やっぱチキン系
かなってる、うちわみたいなチキンが流行って
る
の、
流行ってるんじゃない、
世の中、
はい、
チキンピンピンピンピン立ててミラノ風カツ、あのカツレツっていうのはな、なんかあれは牛を薄く伸ばしてカツで、あれもせんべいみたいに広げてるみたいな、あれのチキン版、
うん、なのかなという、
そんなに
ヤンニョムチキンだった
じゃん。ヤンニョムチキン。
自分でな、いや、なんで台湾チキン言った人みたいになってる。君はヤンニョムチキンって言ったから。
ヤンニョムって韓国。
あ、何？マナブ君のブームは何よ。
雷おこしですかね。
だよ。
常備してるよ、うちは雷おこし。
あ、雷おこし。あ、そうですか。
うん。
ありがとうございます。
雷、はい、なんでお前ち雷おこしがあんの？なんか。
あ、いや。雷だから。雷だから。
あ、
言っただけです。
そんなことない。
ただ言っただけです。
言っただけです。
あ、そうです。俺うちはもうな、雷、あの、雷おこし好きだから。
はい、美味しいですよね。
東京のおばさんがいつもくれた。
う
ん、
そうそうそうそう。うん、
送ってくれた。
うん。うん、この咳する明日、はい、
あのね、うん、あったかいの飲むといつもむせちゃうのって、これは年齢の問題でしょうか、うんうん、
それもあるし、
まあ、熱いの吸うと咳出ちゃう。
そうよ、ちょっと太ったこともあるしね。
え、太ったの？
皆さんに重大なご報告があります、はい、私あの今年に入って、うん、7キロ太りました。
7、いや全然気づかなかったです。見た目じゃ分かんない。
お前たちがそうやって言ってるからいいだろうってニヤニヤしてたら7まで来ちゃったよ。バレてねえバレてねえと思ってやってたら、いよいよあの仕事した人が、うん、あのディレクターに言われた。太ったねって、やっぱそれショックで、いよいよバレたかと思って、
うん、あ、自分では分かってたんですね。
分かってた、分かってたけど誰からも言われてないで、まあいいやと思ってごまかしてて、うん、でうちのスタイリストさんは女性なんだけど、うん、絶対褒めるの、うん、私のこと、はいはい、でもちょっと太っちゃったって言ったら毎回、うん、全然気づきませんよって言うもんで、それを聞くためにそのスタイリストさんにまた太っちゃったって言ったら、いや全然気づきませんよって言って、で自分に言い聞かせてたの、はい、バレてないバレてないって、うん、そしたらいよいよ7キロ。
あ、何かしなくちゃダメだね。
3キロは減らしますわ。
あ、そうですか。
とりあえず3キロ。
とりあえず3キロ。
はい。皆さんよくそうおっしゃいますけど、はい、なかなか減ったのを私は見たことはございませんけど。
皆さんから5キロって言いますよね。
17時間食べなきゃいいんだって。
うん、え、そしたら3キロ落ちんの？
あ、16時間。
16時間。
24時間のうち16時間食べない時間、8時間食べる時間ってやると痩せてくんだって。
う
ん
う
ん
う
ん、
ああ、そうなんだ。
それをまずワントライしてみようかなと思って。
ただね、まあ、いろんなやり方あるだろうけど、うん、結局こう生活習慣だからね、うんうんうん、食べるのやめようと思った途端にものすごい食いたくなったりするっていうのはもうどうしようもないからね。
でも8時間ずっとおかわりして、うん、で16時間食べない、うんう
ん、じゃあ意味ねえんじゃない
の8時間も食ってたら
8時間食ってたら
死ぬほど太ると思うんですよねはいはい、慶太郎くん、
はい、うん、まずは GoTo から参りたいと思います、うん、はい、まあ、GoTo の前に、まあ、昨日の東京都ですね、うん、飲食店に対して、午後10時までの時短要請を行いました、
はい、
9月15日に終了して以来ということになります、まあ、重症者が連日50人を超えるなど感染状況が悪化している状況から、まあ、今回また実施ということになりましたが、まあ、そんな中ですが GoTo トラベルに関しては小池知事は全国的な視点から国が判断すべきだとして、東京を目的地とする旅行の除外を政府に要望しない考えを明らかにしたということです。
まあ、GoTo は国のやってることだから国の指示に従うと、うん、だけど地方は現実に札幌でも大阪でも、ね、コロナがこれだけ出てたりすると、まあ、その国の要請とか国の言うことを待ってられないなと、国は国で GoTo 行きましょうと、ね、国は GoTo しますよって言ってるんだけど、東京都はそこには別に文句は言わないけど、あのうちらは時短しますと、はい、あの店夜早く閉めます、皆さん協力してください、片っぽでは行きましょう行ってください、片っぽではあのいやうちはあの10時までしかしませんから、うん、なんか体2つに分けられてるような感じがするよね、うん、はい、あれも問題になったけどね、行くのはあれなんだよね、
はい、あの、うん、大阪と今札幌に関して、うん、行く方はキャンペーンの対象外です、うん、ですけど、まあ、札幌と大阪市の方がどこかに行く分には、うん、キャンペーン使えます、うん、はい、という仕組みになっています、うん、一時的にね、
こう行くのは使える、
はい、行くのは使える、
ね、行くのは東京に来るのはあのGoToが使えると、うんうん、ね、どこか東京から大阪に行くのは
ダメ、
キャンペーンは一時的に使える、
使えない、うん、まあその差 35% ってことだけどね、はい、まあ GoTo どうなんだ はい。ね、問題は大きいと思うけどもね、はい、まだこれが続いていくということだけど、菅さんは何か言ってた、う
ん、はい、まあ菅さんに関して、まあこの GoTo への施策についてですね、25日の衆議院予算委員会で、まあ、GoTo が新型コロナウイルスの感染拡大を助長したんじゃないかというまあ指摘に対して、まあ専門家の提言では主な要因とする証拠はないとされていると述べた上で、事業が地域経済を下支えしていると強調しました、はい。
まあ、この予算に、ね、1兆3000億とかっていうのを使ってるんだよね、うん、まあ、まあね、観光業もそれはね、もう厳しい状況はよくわかるよ、うん、はい、うん、でも、まあ、これだけこうコロナが、ね、うん、1日もうこの連休前で500人を超えたりしてるわけだから、うん、やっぱちょっとこのもう少し前に考えたちょっとやり方した方がいいんじゃないのかなと思うのと同時に、まあ、そこに今も言ったけど1兆3000億の予算があると、他のことはどうなってるんだと、まあ、東京新聞の社説ではこれは公平であるのかっていうことが書いてあったけども、例えば休業支援、
はい
はいね、休業支援っていうのが、まあ、あるんだけど、まあ、ここにも予算はついてるんだけど、この休業支援っていうのがとっても使いづらいシステムになってて、ここになんか、ケータル君、5442億円
ですね。5442億円
国は出していると、はい、でも実質これ使ってるのが、
こちらの新聞赤旗から、うん、ちょっと引用させていただきますけども、うんうん、休業手当が支払われない中小企業の労働者に、まあ、国が賃金の8割を保障するコロナ休業支援金という、うん、まあ、制度があるんですが、うん、これが必要な人に届いてないっていうんですね、うん、7月の申請開始から4ヶ月経っても支給決定したのは予算額の 6% 程度。
6% だよ、だ5400億のこれ 6% だよ。よっぽど使い勝手が悪いシステムだわけで、うん、その使い勝手がの悪さの原因は何だったの、
まあ、支給には事業主が休業指示を出して休業手当を支払っていないっていうことが要件になるんですね、はい、うん、なんですけど最大の問題は、休業指示を確認すれば休業手当を払ってないっていうことを労働基準法違反に問われるんじゃないかと考えて、協力を拒否する事業主が多いと、まあ、これでちょっと進んでなかったみたいなんですよね。
だから事業主にちょっと認めてくださいってこう、ね、うん、言わなくちゃいけないわけで、うん、従業員の人が
払ってないという証明、うん、
それがないとこのあれだよ、申請できなくなっちゃう、うん、それは事業主としてはもうちょっといたしかしで分かりづらいからね。
そうですよね、うん、で、まあ、こうあまりに進まないので、うん、まあ、10月30日に厚労省が、うん、まあ、少し制度を変えまして、うん、非正規労働者について休業指示が確認できなくても、コロナ前に6ヶ月月4日以上の勤務などが確認できれば支給できるようにする、うん、だから1回申請したけど受け入れられなかった人も再申請も可能ですよ、うん、っていうことを10月30日に、まあ、改めて発表したところです。
うん、それは何、その前に働いてたっていうなんか何ヶ月かの証拠が、証明書があればいいってことになる
っていうことですね。証明ができれば大丈夫という、う
ん、コロナ前、うん、コロナ前ということは何月の話なんだ、
まあ、4月手前ぐらいの話になるか ね、
はい、
うん、でも それだけで、その事業主の方はもう関係なくなるわけ、今度のシステムは
っていう、うん、ちょっとそこまで確実に、まあ、言い切れない、うん、ですけども、うん、
あと現在の給料明細とかもいるわけ、
う
ん、
とかもそうですね、うん、まあ、いろいろこう制度としてはまあ使いやすくはなったということですけど、まあ、依然としてまあ懸念は残るということですね、はい、この、うん、新基準にはまあ新基準になりましたけども、うん、はい、新基準確認作業にまあ時間がかかります、
うん、はい、
で厚生労働省は会社に休業指示を認めてもらってやっぱりでも申請することが基本だと、
同じじゃないですか、
いうふうに言っています。
変わってないんです
か、ね、首都圏青年ユニオン栗原事務局長は、全体として評価できるんだけど、まあ、制度が変わったこと全体として評価できるんだけども、うん、コロナがなければ仕事を続けさせたと会社に意向を確認する新しい条件が支給の妨げになるんじゃないか、やっぱり会社の協力は得られないんじゃないかというふうに言っています。
あ、まあ、そうだね、だからここのお金がまだ、ね、5400億がちゃんと使われてないっていう話が一つあって、まあ、これはあの非正規の雇用の状態なんだけど、一方で病院 病院の方も、もうものすごい重労働を今、
はい、
大変なわけだよね、で確か夏のボーナスが出てなかったと思うんだよね、
まあ、出ないっていうところがあって、まあ、大きなニュースになってましたよね、
その後、
はい、まあ、医療現場逼迫しているという、逼迫してきているというニュースはまあ日々伝えられてるんですが、こちら東京新聞ですね、病院介護施設の4割冬のボーナス減額とあります、日本医労連、まあ、医療関係の労働組合ですね、が、昨日病院や介護施設の冬の一時金ボーナスをめぐって傘下の労働組合のある施設の4割を超えるところが去年の冬と比べてマイナス回答をしたと明らかにしました。新型コロナウイルスの感染拡大が主な原因ということです、で、今年の夏ですね、経営難でボーナスを出さないとしていた、東京女子医科大学なんですが、やっぱ反発があって、看護師で、まあ、支給はされるんですけど20万円を超える減額提示だったということです、で、コロナ患者を受け入れている医療機関を見るとすでに回答を受けた38組合のうち 66%、25組合で、まあ、マイナス回答となってより厳しい経営状態となっていることが浮き彫りになっていると、まあ、まあ、病院大変ですけど経営も苦しいという、
いやだからさね、
はい、
こういうところにこうコロナを受け入れてこう受け入れられるようなシステムを使って病棟も病床も分けて対応してて、だけども従業員の人はね増やすわけにいかないからその両方を担当したりするわけでしょ、はい、看護師の方はそれなのに仕事がどんどん多くなってるのにこう給料は安くなってると、ボーナスも何か所あの出るところが少ない、
はい、まあ、4割ぐらいが減額、4割の施設が減額ですね、
働けるかってもうなんかちょっと大変だからって言ってもう辞めていっちゃう人もいるって聞くしね、まあ、しかもまあちょっと前まではねそのなんていうの日本のなんていうかねなんかこう同調圧力とかそういうのがあって、まあ、お母さん病院で働いてるのみたいなことまで問題になったりしてたわけだからね、ここはさ慶太郎くんさ国はここをどうしようって話はまだ出てきてないの？俺あんまり聞いてないん
だけど、まだここに関しては、
このまんまってこと、なんかわかんないけど
私は知らないだけかもしれませんが、あまり大きくは聞いてはいません、で、この労働組合の委員長ですね、記者会見で答えては、第3波とも言われるコロナ禍で、医療提供体制の充実が必要だ、すべての医療機関で財政が逼迫しており、国は責任を持って保障をと訴えたということです、
ね、もうまたこの第3波って言われるのが来て医療崩壊が起こるんじゃないかってこうギリギリの対処をしてるわけだよね、ここになんか大きく予算をこう持ってった方がいいんじゃないのかなとっていうふうに思うけどね。さあ今日も始めましょう。